それではですね、一番最初に、皆さんこんばんは、おはようございます、こんにちは、こんばんは、パウラ秋元牧師が、今入院中なんですね。それで先週の金曜日、11月の16日の金曜日に、腰部脊柱管狭窄症の手術をされて、無事成功したということで、今入院されてて回復途上なんですね。それでまずその癒しのためにですね、お祈りする時を全体で持っていきたいと思います。それでは最初にエゼキエル北島牧師お願いします。
愛する恵み深い天の父様、この秋元牧師のこの病、手術、入院が許されていることを本当に感謝いたします。
この中であなた自身が手術を完全に成功させてくださり、腰部、脊柱管狭窄症をあなたご自身が見てを持って見ておいてくださって、完全に癒してくださることでございます。これから続く、術後のこの回復、またリハビリ、また筋肉のこの増強、またこのその全てにわたって心身ともに主が共にいてくださり、あなたご自身の癒しの御業が表されてきますように、また11月中に、このできるならばこの退院し、また、この即座にこのリバイバルの働きへと、この主が送り出していってくださいますように、用いていってくださいますように、あなたの御心がなってきますように助けにしてください。
愛聖様、ありがとうございます。主が、パウロ秋元牧師の手術において、あなたが特別な御手を持って導いてくださり、また成功させてくださったことをありがとうございます。どうぞ手術後のいろんな後遺症とか、また痛みとか、そういうものを一切あなたが取り除いてくださり、癒してくださり、また御心の一番早い時に、どうぞさらに主の働きに、どうぞさらに立っていくことが、次なる主の働きに立っていくことができるように助け導いてください。このことも必ず秋元牧師のためにあなたが益としてくださることをありがとうございます。それでは全体で秋元牧師の癒しのためにお祈りする時を持ちたいと思います。イエス様の名前によって祈ります。アメン。引き続きですね、ぜひお祈りください。先ほどあったように11月中にとにかく復帰できるように、御心の早いタイミングで復帰できるように、ぜひお祈りに覚えていただきたいと思います。それでパウロ秋元牧師が今入院中ですので、今日は第7礼拝のはペテロ久保田が代行させていただきます。それで最初に聖書を開きたいと思います。今年度の御言葉なんですけれども、マタイの福音書の13章の23節、そちらの方にも出てますけれども、マタイの福音書の13章の23節を最初に開きたいと思います。それでは読みたいと思います。マタイの福音書13章の23節、ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。今日はこの箇所をですね、中心に話をさせていただきたいと思います。皆様のお祈りを感謝します。イスラエルチーム、10月28日から11月の10日の予定でしたんですが、こう1日延びて11月の11日の日曜日に全チームが帰国することになりました。できました。それでですね、動画の方が2つできてますので、これから続けてみていただきたいと思います。それで最初の動画の一番最後のところで、秋元牧師が日曜日の正解、外役の日曜日の正解だったんですけども、もうなすべきことは全部なしたと。なのでこれから1週間なぜあるんだろうかなっていうことをちょっと言われてんですね。でそれで秋元牧師がそれをおっしゃられたとき、その時ですね、ちょうどなんか昔ロサンゼルスで秋元牧師が明日何か起きるんじゃないかって言われた時の をちょっと思い出したんですね。 なので、まあ、チームの方々とですね、これから1週間一体何が起きるんだろうかな、何が起きるんだろうかな、何が起きるんだろうかって言ってて、で結局何も起きなかったんですね。あ、本当に何も起きなかったって、ベングリアン空港もいつになくスムーズに離陸して、まあ、何も起きなかったかなって思ったところで、そのワルシャワの空港に着陸できなくなって、ノーウで、でそれから300km 離れた別のワルシャワから300km 離れた空港に着陸して、でそこから最終的には12のグループに分かれて曲になったんですね。 ですので秋元牧師が前半の映像のところの一番最後で、きっと何かあるんじゃないかって言われたのはまさにその通りになったっていう、そういう文なんですね。でそれ2つ目はすぐパッと2つ目に後半になるんですけども、その中で女性の黄色い服を着た人が出てくるんですね。でその人が秋元牧師が東京カリスマで話された、向こうの、300キロ離れたところの空港の係官で、その方がその私たちの忍耐に関してペイシェンスって言ってたんですけど、もう感動して3回ぐらい、ね、感謝してますっていうなんか言ってこられたんですね。だから、まあ、その方がちらっと映ってますんで、まあ、そこら辺もちょっと見ていただければと思います。それでは動画を2つお願いします。
ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは最大10倍の実を結びます。
初めてイスラエルに来ています。感動しています。
はい、藤田です。今回ですね、初めてイスラエルチームの方に参加させてもらったんですけども、本当にこう聖書で OK ということがですね、実際にそこの場面で見てですね、すごく楽しかったです。
悔しくて、ある日お風呂でわーって本当に泣いて、なんかメロディーが舞い降りてきて、なんで私こんな泣いてんのに神様愛をありがとうって歌ってきて
る。ヨルダン川で洗礼を受けられたことを感謝します。
寒かった、本当に寒かった。
良かったです。これからもイエス様に聞き従っていきたいです。
神様に感謝します。
You will see change in your life.
皆さんのこの人生のうちにこの変化というものが
And you will feel like like city that sit on mountain.
神は生きておられます。
God is alive.
И я хочу вам авторитетно.
God is
almighty.
Бог Он всемогущий.
He is alive.
Он стоит за теми обещаниями, которые Он говорит нам, которые нужно проверять.
God is alive.
God is alive, working.
И Бог Он жив. И иной раз мы изыскиваем пути, которые нам непонятны, но Он совершает их.
God is alive.
God is alive.
Потому что Бог есть живой Бог.
God loves us so much.
И потому что Он любит нас особенным образом.
God is one.
И Он верный. И Он делает то, что Он обещает.
今ですね、イスラエルにいます。
これは私にとってすごく奇跡なんです。なぜかというと私は19年間ずっとイスラエルに行きたいと祈ってました。貯金もゼロですし絶対無理なんですけれど、神様が祈りに応えてくださって、イスラエルに来るお金全額プラスお土産代とかそういった食べたり飲んだりするお金もですね与えてくださいました。それにたくさんの恵みを神様は今このイスラエルの地で私に与えてくださいました。本当に神様に感謝しています。
エルサレムのオリーブ山で祈ることの意味合いっていうのがね分かってきたんですよね。明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で常しえの手を置くって書いてあるんですよ。常しえってね、永遠に主が手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよね。神の御座とかなんてね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているわけですよね。聞き従うという神の教えを私は学んだんです。聞き従うという教えの深さは100だとするとね、1ぐらいだったかもしれませんよね。1にしろわずかにしろね、悟ったんですよね。でその時に、実は実が出てきた、これは神の教えを悟る、あるいは神の約束を悟り握るということと大きな関係があるんですね。それがですね、最初は2倍かもしれないけど5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりします。こちらの責任と思ったことが終わったんですが、あと1週間ね、なんであるんだろう、これはなんかあるぞってね、これからなんかね起こるんだろうというふうに思います。
ちょっと
何度も追い詰めない、そしたらね、そこから素晴らしい技が持っちゃう。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光がなされ、それは永遠の世界に続いていくということをね、覚えておいてください。
なんかあのポーランドから帰ってるチームのなんか顔が映ってたんですけど、みんななんか楽しそうな顔してましたね。まあ実際はあのそうでもなくて、結構大変だったところもあったと思うんですけども、でも私たちのチームは秋元牧師、ヨハネ牧師と笠原牧師と私の4人だったんですけど、ワルシャワからジュッセルドルフを経由して帰ったんですけども、どこで変わったかっていうと、東京アンデル教会のホームページのトップページにですね、その12のチームに分かれて帰国するっていうのがパッて載った時ですね、あ、これはなんかやっぱり主の見てたなと。秋元牧師は意図的に神様がなされたっていうことをおっしゃってましたけれども、本当にこう、そのテルアビブ、そのイスラエルからパンとワルシャワに飛んで、そのまま着陸する15分ぐらい前のところで急に旋回し始めて、で霧が濃いので着陸できないということで、こう300キロ離れたところに着陸したわけですね。そのジェシェフっていうような名前のところなんですけど、でポーランドに一番初期に語られたポーランドには全員入った。でそこからバッと12人に分かれたんで、まあ私もなんかそのホームページね、12のチームに分かれたっていうところを見たときに、あ、そういうことかっていうことで、まさにアルベールさんで大宣教命令を与えられて、イスラエルから使わされる、でそしてかつてから語られてますけれども、同時にいくつものチームが出るようになるっていうので、おそらく今まで最高でも3つぐらいだったと思うんですけど、今回は12のチームが一挙に出たんで、なんか神様は意図的にそういうことをなさったのかなっていうのを思いました。それでですね、心ゴスペルが近づいてますので、そちらの方の紹介映像をお願いします。心ゴスペルですけれども、万のコンサートに向かってですね、神様が、特別な御手を持って進めてますので、ぜひこの心ゴスペルのために祈り、まあ、今見てる方の中でもぜひですね、当日来ていただきたいと思います。それでは1分間動画の方お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマは神の国です。千年王国の終わりに最後の審判が行われ、世界は新天新地に変わります。また新天新地とともに神の国である聖なる都、新しいエルサレムが天から下ってきます。今のエルサレムあたりを中心にして下ってくると思われます。新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて天から下ってきたとあります。教会のことを花嫁に例えられますが、新しいエルサレムはまさに教会の完成形でもあります。新しいエルサレムは一辺が2220キロの立方体で、現在のイスラエルすべてを覆う以上の広さです。都はガラスに似た純金でできていて、約65メートルの城壁は壁翼で作られています。 その城壁には東西南北に3つずつの門、計12の門があり、それらは真珠でできています。門には12人の御使いがいて、イスラエルの各部族の名が記されています。城壁の12の土台石には十二支の名が書かれていて、あらゆる宝石で飾られています。黙示録21章に、諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る、都の門は一日中閉じることはないとあるように、新しいエルサレムの中に住んでいる人と新天新地の他の場所に住んでいる人がいるようです。神と子羊が神殿となり、その栄光が都を照らします。都の中には神と子羊の御座があり、その御座から水晶のように光る命の水の川が流れています。この川は都の大通りの中央を流れていて、その両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができます。その木の葉は諸国の民を癒したとあるように、治療効果があるようです。新天新地、新しいエルサレムでは呪われるものはありません。そのしもべたちは神に仕えとありますから、永遠に続く仕事、永遠の価値のある仕事が与えられるようです。また神の御顔を仰ぎ見るように、霊的にも実際的にも主が共におられるようになります。彼らは永遠に王であるとあるのは、実際統治するよりも王のような豊かさ、恵み、祝福が与えられるということだと思われます。黙示録の記述は新天新地、新しいエルサレムの到来で終わりますが、実はここから主と共に歩む永遠が始まるのです。私たちは思いをはるかに超えた祝福を受けていくのです。それではまた。
今ちょうど1分動画がですね、神の国、新天新地っていうところなので、今回のイスラエルチームの中でこう神様が開いてくださったことを、こう重ねてですね、紹介させていただきたいと思います。で、私も今回のイスラエルチームに参加させていただきました。ですので皆様の、お祈り、また断食を持ってのお祈りをありがとうございます。それで今回ですね、そのイスラエルチームの中で、特にその私たちにとってイスラエルとかイスラエルの中心であるエルサレム、これは非常に関係があるところなんだってことですね。で、今回イスラエル、エルサレムに行った方、行ってない方もう全然関係なく、もうものすごく関係があるっていうことなんですね。なぜかっていうと、エルサレムっていうのは今地上にあるエルサレムとともに、この天のエルサレムって2つエルサレムがある。で、天のエルサレムっていうのは、天国のことなんですけれども、で、それで今回どういうことが開かれてきたのかっていうと、そのオリーブ山でチームで秋元牧師、こうみんなが行ってですね、そこでお祈りしている中で開かれてきたのは何かっていう、言うと、その、天のエルサレムっていうのはどうなのかっていうと、観覧時代の最後にオリーブ山にイエス様が再臨される、そのオリーブ山に行って私たちは今回もお祈りをしました。で、それでその後に千年王国っていう時代があって、でその後に、新天新地で、でその時に新しいエルサレムが、今の説明であったように立方体が、それが、おそらくエルサレムに降りてくるっていう話を、今回の出演チームの前に繰り返し秋元牧師は説明されたと思うんですね。それで今回開かれたのはどういった点かっていうと、もっとなんかその具体的な話で、その新しいエルサレム、天のエルサレムがエルサレムに降りてきて、その地のエルサレムを吸収して、そして天のエルサレムがここに座るわけなんですけれども、じゃあその天のエルサレム、天国の神の国の中心はどこかということですね。それが黙示録の22章の1節および2節、ちょっと読みたいと思います。そちらの方にも出ます。黙示録の22章の1節から読みます。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。ここに神と子羊との御座って書いてますね。だから 都、新しいエルサレム、天のエルサレムの中心は神と子羊、子羊ってイエス様なんですけど、その御座が中心なんだってことです。それで、黙示録にはそう書いてるんですけども、じゃあ神と子羊との御座っていうのが、この私たちがやがて、私たちは永遠にこの天のエルサレムに住む住民になり、永遠にそこで神と共に生きるわけなんですけれども、だからそういう意味で天のエルサレムっていうのは私たちの故郷であるってこう聖書には書いてるわけですね。ヘブル書の方に書いてたりしますけれども、じゃあその天のエルサレムの中心は神と子羊との御座、じゃあ神と子羊との御座は一体どこなのかって言ったときに、それは、まあ、今回開かれたのは神殿の丘、シオンの丘で、なぜかっていうと、例えば第二歴代史の7章16節、これは秋元牧師に確認させていただいたんですけど、聖書にたくさん書いてるところがあるので、これもその中の一つで、そこに出てますから、今読みますね。今第二歴代史第二歴代史の7章16節、今私は常しえまでもそこに私の名を置くた、常しえっていうのは永遠ですよ、そこに私の名を置くためにこの宮を、性別した、私の目と、まあ、ここ神様が言ってるんですね、私の心はいつもそこにある。だからこれはソロモンが神殿を建った後に神様がソロモンに対して言われた言葉なので、だから第二神殿が建ったわけですけれども、でその神殿が今はなくなっているわけなんですけど、その場所、神殿がかつてあったところ、その神殿の丘が実は神様が常しえに、こう目を置いて、私の心と目はいつもそこにある、だから神殿の丘が実は神と子羊の御座なんだってことが開かれてきたわけです。それでじゃあ神と子羊との御座が神殿の丘って分かったんですけども、じゃあそれはどこかっていうと、オリーブ山の真正面なの。オリーブ山の真正面の、今は黄金ドームとかあったりするその一帯のところが実は神殿の丘であった、あるわけなんですね。だからそこに天のエルサレムが下ってきて、そしてその中心が神と子羊の御座であって、それが神殿の丘に据えられると、すごく具体的だと思いません？そして私たちは、秋元牧師は100回以上とおっしゃられてましたけども、何遍も何遍も何遍も何遍もオリーブ山のに導かれて、そこで主を礼拝し、そしてそこでお祈りをしてたのはどういうことかっていうと、やがて私たちが天のエルサレムが下ってきて、そこの住民となって、神と子羊との御座、つまり神殿の丘に向かって私たちが礼拝する、お祈りをするっていうことがを、実は1000年以上前に私たちは導かれて成していたってことが今回初めて開かれたってことなんです。いいですか？で、これチームで秋元牧師が説明した時ですね、あまり誰も画期的なことが開かれたんだけど誰も感動してないってことを言われましたけども、私も最初ポカンとしてたんですけども、だんだんと何遍も何遍も何遍も何遍も聖書を読んだりして、で実際にオリーブ山に行って、まさにその神殿の丘に向かってお祈りをしたい、礼拝している中で、あ、そうか、いずれ私たちはもうすでに天のエルサレムの住民であるわけですから、いずれ遅かれ早かれそこに行って、あの御座に向かって、そこには神と子羊の御座があって、そこにおられる方に向かって礼拝を捧げたいとか、お祈りをしたいとか、そういう時が来るんだなっていうのをすごくこう思ったんですね。で、それまで私はどう思ってたかっていうと、天国ってのはなんかこうぼやーっとした感じで、で天のエルサレムって言ってもこうぼやーっとしたような感じでイメージをしてました。でも今回チームでその秋元牧師に示されたのはどういうことかっていうと、天のエルサレムにおいて、それがまあ 地のエルサレムを吸収して据えられるんですけれども、その中心に神と子羊との御座がある、そして神の子羊の御座に向かって私たちは礼拝を捧げるわけなんですけれども、それが今イスラエルのエルサレムにある神殿の丘である、シオンの丘であるということで、そして私たちが何十年にわたってイスラエルチームということで、いつもなぜかオリーブ山に行ってですね、そしてそこで礼拝したりとかお祈りを捧げていた意味合いが 今回開かれ、もちろんね、再臨の山っていう意味合いがあるから、イエス様が地上再臨するのはオリーブ山だから、そこに行ってたっていうのはあるんですけども、それだけじゃなくて、もっとすごいことがあって、それはいずれ私たちが本当に目で見てですね、主を礼拝するっていう、そういう時がやってくるんですけども、天のエルサレムの中心に、それが本当に地上、今は天のエルサレムは天国にあるわけなんですけども、それが地に降りてきて、その中心に神と子羊がおられて、そこに向かって私たちが礼拝し、お祈りをするっていうことから、そのために、それを私たちに1000年以上前にこう神様が導いてくださっていたことが開かれたんですね。これは本当に素晴らしいことだと思います。主に感謝しています。で、この天のエルサレムをしっかり理解するってことが実は私たちのこの信仰生活にもすごく影響を持っていてですね、どうなるかっていうと、まあ、もちろん永遠ってことを考えなくてもクリスチャンとしてですね、罪の許しがあるし問題解決もあるわけなんです。だけれども永遠ってことが開かれていくとですね、永遠の中で例えばリバイバルの働きとか迫害の働きとか私たちの使命とかまた意義、生きている意義とかそういうものをもっと深く捉えることができるようになるってことを秋元牧師はおっしゃいました。ですので、でその永遠って事柄を実はこの天のエルサレムって言葉は開くっていうことを言われたんですね。だから、ね、私はこの感じでいくとですね、神様の方で今天のエルサレムをどんどんどんどんどんどん開こうとされてるんではないかなっていう感じを持っています。だから今はこう天のエルサレムについて聖書を読んだりとかお祈りしたりとかそういったことをするともっと深くもっと具体的に天のエルサレムの言葉が開かれて、そしてなんとなくあったらいいなぐらいの、まあ、ような天国のあるいは天のエルサレムのイメージじゃなくてもっと具体的なそういうような天のエルサレムが開かれていくとですね、おそらく私たちの地上における信仰生活もこう大きく変わっていくと思うんですね。だからそういう意味でですね、今回のイスラエルチームの中で開かれた一つのポイントはどうなのかっていうと、もちろん年度の御言葉はあるんですけども、この天のエルサレムってことですね、これがあります。それで、御言葉を開きたいと思います。マタイの福音書の、13章の23節読みます。ところが、夜市にまかれるとは、御言葉を聞いて、それを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと。で、今日の教会のデボーション箇所が平行記事でマルコの福音書だったんですね。30倍、60倍、100倍ってなってるんですね。だからやはりなんか主がこう語っておられるなと思います。それで、この年度の御言葉 の、 まあ、一つの真理っていうのは何かっていうと、私たちが何かを達成しようとするときですね、普通は頑張ってとかですね、努力してとか能力によってっていう普通に考えるんですけども、でもこと神の御っていうかね、神の御が結ばれるためにはどうなのかっていうと、神の言葉なんだと、これなんだってことを言ってるわけです。だから、ここに書いてますように、夜市にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことでって書いてますね。だから私たちが神の言葉を理解して、それに従うとか神の言葉を受けて信じて従っていくときに、で その神の言葉が神の実を結ぶ土台でありポイントなんだ。だから努力とか頑張りは神の御言葉に立って何かするときにもちろん努力頑張りも必要になってくるかもしれませんけど、でもそうじゃないんだ。あくまでも私たちが神の実を結ぶためには神の言葉が土台なんだってことですね。それで先ほど のポーランドのですね、その農具のために着陸できないっていうね、まあ、神秋元牧師は意図的ってことをおっしゃられてましたけれども、で300キロ離れたところに行って、それからワルシャワに戻って、でなんとか直行便で日本に帰れないかっていうようなことを思ってたわけですね。ところが全然そうならなくて、バスと飛行機に分かれて、あと弓の牧師夫妻たちは5人そのうちにっていう感じに分かれてしまったんですね。でその中で私もその渦中にあって、なんかこうすごくね詰め寄ってたんですよ。だんだんどうしてくれるんだっていう感じでブワブワブワっていう感じですね。 さっき の女性の方がちょっと高いところに立ってなんかそれに応えてる感じだったんですね。で私たちの方はおとなしくですね、まあちょっとそういうわーわーわーいう人がやんだところにちょっとねどうなりそうですかっていうのをこう聞いたりしてた。でもそれでも情報が錯綜して5人だけ行ける、50人行ける、45人行けるとかね、そういうところはバスで行くのはトイレ休憩2回しかないとか、こういろんなことがどんどん錯綜してたんですね。でそれで、まあ、話してるときに、いや一生懸命やってくれて ありがとうございますって私は言ったらね、いや私の方こそ感謝したいっていうことで、あなた方のペイシェンスって言ってたんですけど、忍耐、あそれを本当に感謝したいってことを3回ぐらい言ってこられて、だからすごく感動してこられて、まあ斉藤さんの話だとその方の娘さんがハンナっていうらしいんで、まあ、クリスチャンかもしれないですけど、で秋元牧師はその時思われたのは何かっていうと、まあ、感謝の実がねこう私たちのうちにこの神の言葉が私たち、また神の教えが、また感謝の教えがね私たちのうちにこう入ってるから実を結んでる一つの例かなっていうのをそう感じたそうです。それで今回の秋元牧師のまあ、イスラエルチームに参加されるときですね、まあ、一番恐れたのは何だったかっていうと、そのポーランドで倒れるってこと、入院とか、それを恐れたということです。ですので、まあ、確実に守られるポイントは何かっていうと、神の言葉を受けて、その神の言葉に立つことだから、神の言葉を受けてイスラエルチームに参加した、行きなさいなので参加したそうです。だけれども順調だったわけでは全然なくて、今日は朝坂木牧師は言われてましたけど、11月1日の朝5時前に私の部屋に電話がかかってきて、血圧計持ってますかっていうことですね。それでなんかミッションスタッフとか看護師の人がみんな集まってて、で秋元牧師もちょっと体調悪いので、こう入院しないといけないっていう話になってたそうです。でそういう方に動いてたそうなんですけれども、なんか急にこう力が来たそうですね。なんか言葉があって、それでこのままやりなさいって言葉が来て、それで力が来て、でそれでそのままそれを超えることができたそうです。でまたさっきのポーランドとこう泊まることができなくて、またワルシャに戻って、それで宿泊したんですけども、その時もすごく大変だったんですね。というのは皆さん0時40分あるいは1時半に出発で、0時半っていうのは夜中です。1時半出発だったので、もう長い日だったんです。そこへ行って、普通だと、そのマラシアで6時間ぐらいの、トランジットの時間、何して過ごそうかなとか、買い物できるかなとか、そういうような感じだったんですけど、そうじゃなくて、全然違ったところへ行って、それから5、6時間行って、で帰りの日本への直行便もないと、そういう感じだったんですね。で秋元牧師も非常に疲れられて、秋元牧師はホテルに着いたのは大体22時ぐらいだった。でも22時っていうのは私たちのチームが一番早かったと思うんですよ、多分。だから後のチームもっと遅い時間だったんですね。それで非常に疲れられて、それでもう歩くとフラフラするしっていうふうに思ってたそうです。でその時にお祈りしてたら、いやそれは間違ってると、あなたは現象だけを見てると、神の言葉はどう言ってるかということで、神の言葉を聞いて悟りって、本年度の御言葉ですね、そこに切り替えたそうです。そしたらどうなるかというと、一気に元気になって、それからその私と笠原牧師がレストランにいたら、その秋元牧師を置いてこられて、300キロのステーキを全部平らげて、秋元ヨハネ君がですね、絶対お父さん残すと思っててだからステーキじゃなくてハンバーグを頼んでたのに食べれなかったっていうことを言って、もう一気に変わったんですね。で神の言葉を聞いて悟る、そこに信じ従うっていうことが、やはりここでもポイントだっていうことを語られたそうです。それで私がすごくすごいなって思ったのは、秋元牧師は最初ね、イスラエルチームに参加することになったんですけども、秋元牧師の考えでは働きを全うすることはできないと、とてもできないと。でも主は違うことを言って、でそれで結局主の言葉に立った時ですね、すべての奉仕を全うすることができたってことですね。まあ主の栄光を見ることができたってこと、このことを主に感謝したいと思います。で私は本当にこう近くで見させていただいてですね。本当に一つ次越えたらまた次のっていう感じだったんですね。ですごく 印象深いのは新年度礼拝です。で新年度礼拝、まあ、11月4日外野後半だったんですけども、朝、まあ、礼拝の前に秋元牧師のところに行ってですね、じゃあ、ね、あ私あの新年度礼拝の司会者担当だったんですね。だからこういう順番でいいでしょうかっていうのを確認しに紙に書いてお持ちしたんですね。そしたら秋元牧師の方から、いや私の方からあの言いたいことがあるって私に言われたんですね。それ何かっていうと、最後までで持ちこたえるかどうかわからないから、一番最初に私が立って1分間で年度の御言葉を言うと、でそういうふうにしてくださいってことだったんですね。だから私はなんかそれを聞いたときですね、すごいドキドキしちゃって、でそれからもう祈らざるを得なかったんで、もう新年度礼拝ずっと祈り続けっていう感じになったんですけども、どうなのかっていうと、そういう意識でこの新年度礼拝に出て、またそういうどっかで倒れるかもしれない、そういう意識でイスラエルチームに参加されてるんだなっていうのがなんかこう分かって、で、まあ、結果としてはですね、その最初に1分だから、皆さんオンラインで見られた方もね、なぜ一番最初に秋元牧師が出てこられて年度の御言葉をバーって言われて、またの13章23節言われてっていうような展開になったのかっていうのは、そういうことです。持ちこたえるかどうか分かんないというのは、なんか熱中症とか熱射病とか日差しがすごく強かったんですね。だから、まあ、そういうこともあったと思うんですね。だけどもその後に、まあ、最終的に牧師賛美の後にメッセージもちゃんとすることができて、でそれで一つ終わったと思ったら、今度はアルベルさんでわけですね。アルベルさんというのは行ったことある方は分かると思うんですけど、こう登っていくんですね。それで、メギドの方は今年からこう全部舗装されてたっていうんでね、それだから今度もじゃあアルベルさんも舗装されるようにってこう一応祈ってたんですけども、でも途中でやっぱりジャリンコの道、道だったんですね。そして車椅子で途中まで行ったんですけど、それから秋元氏が歩かれるってちゃんとそこまで行って、またそれもそのクリアされたわけなんですね。でいつもみんなが礼拝してる場所で礼拝することができたってことで、またそれもクリアし、でそれでなんかそのアルベさんをクリアした後に、なんか急に夕方ぐらいに急に歩けるようになったってことですね。そのロンビーチの湖畔をですね、行ったり来たり行ったり来たり歩かれてですね、もう半分ぐらい治ったっていうようなことをおっしゃられていました。で、まあ、そういう、 もう本当に何度も何度もいろいろ追い詰められて大丈夫かなっていうところがあった、その都度こう神の言葉に立つ、神が言われているところに立つっていうところで、現象ではなくて神の言葉に立つっていうところで、まあ、念頭の御言葉ですけれども、そこに立った時に不思議な力が与えられたりとか助けがあって、それを超えることができた。で最終的には全部の報酬を全うして、そして一日飲みましたけど東京カリスマ聖会に見事間に合うようにこう帰国することができたっていうのは、本当に神様がなされた素晴らしい宮だなと思いますし、まさに年度の御言葉を身をもって今回の被災チームの中で何度も何度も秋元牧師が体験して、やっぱりこの神の言葉に立つ、神の言葉を悟り、そして神の言葉を信じて従えば必ずこう身を結ぶ、現状に押さえては流されてはならないということを何度も何度も何度も秋元牧師はその中で体験されたと思います。で私今回の被災チームに参加されて、やっぱり何が一番恵みだったのかなって、今朝皆さんの証をですね聞きながら、主に祈ってたんですね。そして私にとっては一番大きな祝福は何かというと、秋元牧師のそばにだいたいずっといたわけなんですね、最初から最後まで。で それがやっぱり一番大きな祝福だったのではないかな。というのはさっき言われたように、倒れるかどうかわからないっていうような体制で新年の礼拝に 出られるわけでしょ。それでいつどこで調子を崩すかわからないという形で最初から被災チームに参加されて、そしてその中でですね、神の助けを具体的にこういろんな助けを見て、そして全部の奉仕を全うして、そして帰国されて東京カリスマまでこう本当に全うできて、で翌日から入院という形なんですね。だからその神に対する姿勢っていうのは、私はやっぱり近くでそれが見えたっていうのは私にとってすごく大きな祝福だったと思います。それであと まあ、ちょっと面白いなって思ったのはレオン牧師、ロシア系ユダヤ人のレオン牧師との教会の関わりで、レオン牧師はこちらの方に来られて奉仕されて、また私たち秋元牧師がチームが行って全体が行って奉仕の時が持たれたんですけど、面白かったのは秋元牧師がおっしゃられたのは予言っていうポイントがあるっていうのがおっしゃられたんですね。というのはレオン牧師が言われたのは、予言は牧師でなくても誰でも予言することができる、だけどそれが本当に神から来てるか、まあ、吟味してくださいということを言われたんですね。で、秋元牧師の今回のレオン牧師のところの集会のメッセージが第一コリントの14章1節だったんです。だからなんかこう予言のセミナーみたいな、予言を通して例えばパトモスのことをこう語られたんだけど、それが具体的にそのように成就したっていうような予言に関してのメッセージだったんですね。だから一つロシア系ユダヤ人との関わりの中で予言っていう共通ポイントがあるってことがですね、まあ、今回開かれてきたんですね。それからあとはデボーションの教会のデボーション箇所がですね、見事にこうマッチしていて、それで、まあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきますっていうのがガリラから向かう日にあったりとか、今日もいろんな方が明かしてましたけれども、主がおいでようなのですっていうマタイの福音書の21章の3節、それがですね、与えられた日にオリーブ山に行ったらいつになく近くにですね、ロバがいる、ロバの子って言っていいのかどうか分からないですけど、ロバがとにかくいたんですね。で、こんなに近くにロバを見たっていうのはおそらく初めてぐらいの感じ で、それでそれを通して、まあ、秋元牧師もこの主がおいでようなのですっていうのは今回のチームに参加した一人一人ではなくて全体に皆さん一人一人に主がおいでようなのですって語ってますってことをですね、言われていました。だからそういう意味で主がおいでようなのですということが語られたんですね。それで話元に戻りますけれども、年度の御言葉ですね、神の言葉を悟り、で神の言葉に固く立つ、その時に本当に実を結ぶ、100倍60倍30倍ってありますけれども、素晴らしい実をね、神様は今年度ですね、神の言葉に立つ時です、現状ではなくて神の言葉に立ちなさいということを語られているということをね、覚えていただきたいと思います。それとともに神様はこの天のエルサレムを今開いてきてくださっています。具体的にもっと神様は天のエルサレムのことを開いてくださり、またその時に私たちのこの地上における歩みっていうのもなんか全く違った形でね、もっとなんかこう変わった形になっていくんではない、そういう可能性があるなっていうのを思います。それとともに主がおいでようなですっていう方で、そして祈りを強めなさいということがね、言われて、具体的に秋元牧師がいろんなことに直面したときに祈ったときに、ね、その皆さんね、その椅子ですね、椅子の証を聞いてますけど、あれ本当にね、至る所に行ってポーランドまで行き、オリーブ山の行き、ガイアの子に行き、レオンさん の教会にも行き、椅子はね、まさに本当に神が与えた椅子だったんですね。で、あれがなければ秋元牧師はオリーブ山で祈ることはできなかったんで、今回のこういう示しもね、おそらく、ね、取れなかったと思うんです。だから本当に神様がに祈るときに必要な助けを与えてくださるっていうのをね、改めて思いました。で、本当に神様が与えてくださった素晴らしい椅子だったなっていうのをね、思っています。それではお祈りしたいと思います。癒しのためにお祈りしたいと思います。最初にですね、罪があればそれを主の前に悔い改める時を持ちたいと思います。それでは、一人一人癒しのためにお祈りください。愛する様、あなたが一人一人の病んでいるところに主が増えてくださっていることをありがとうございます。主よ、どうぞ一人一人の病んでいるところに触れ、あなたの癒しを表してください。イエスキリストの御名によって、体と精神に命ずる今癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、胃が痛い方ですね、天様は胃の痛みに見えず癒されよ、癒されよ、癒されよ、歯の奥がすごく痛んでる方、天様は歯の奥の痛みに見えず癒されよ、癒されよ、癒されよ。愛する様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前によって祈ります。アメン。